ゲーム的テーマトーク祭り、今日は3つ行ってみたいと思います。じゃあまずはお腹のすくゲームから行ってみたいと思います。まあこれなんですけども、どうしようかなと思ってて考えてたのが、今やってるゲームですね。これは特にコンシューマーとか携帯ゲームではなくてスマホのゲームですね。まあ正確にはネイティブアプリのゲームになるのでスマホ専用なんですけども、まあ今その辺もひっくるめちゃってソーシャルゲームになってるんで、まあソシャゲというやつですね。この中で、食べないと死ぬっていうゲームですね。一応これ食べないと死ぬ1、2、3って3作品今んとこ出てまして、まあどんなゲームかっていうと、お腹を空かした主人公がその日何かを食べないと体力がゼロになって死んでしまうっていうゲームなんですけども、まず、パラメーターがお腹っていうのと体力っていう2つがありまして、でこれ日ごとなので毎日メニューが変わるんですけども、コマンド的には食べる食べないっていう二択なのですごく簡単でサクサク進むんですけども、まあ要は普通の一般的な食べるものですね。果物だったり、あと普通の食事なんかで、パンとかご飯とか、あと料理の、カレーライス、ハンバーグとか出てくるんですけども、もう本当手当たり次第何でも出てくるので、これはっていうのが、まあいくつも出てくるんですね。例えば、段ボール、石、あとネジ、携帯電話、あと何だったら生き物も出てきますね。調理をする前のタコだったり、魚、生きたまんまだったり、出てくるんですけども、それぞれのメニューに危険度っていうのが表示されてるんですけども、一応危険度ゼロっていうのは必ず、お腹も膨れるし体力も回復するんですね。で100に近づけば近づくほど主人公が満腹度が減るとか体力が減るとかではなくていきなり死亡してしまうので。同じメニューのものであっても危険度ってのも結構変わってきてて、例えば牛乳がその日食べたのが危険度がゼロだったのに、次の日同じまたメニューで牛乳が出てきたら危険度が30になっていたりと、結構ランダム性が高くてですね、食べる食べないっていう簡単な選択肢な上に結構身近な食べるものだったりが出てくるので。暇つぶしにはちょうどよくて、でやっぱりその主人公が死んでしまうと死因っていうのも結構出てきて、例えば羊を食べようと思って羊を食べるって選ぶと、まあ死亡って出てきて、で死因は何かっていうと羊の毛に刈り取られて羊の一部になってしまったとか。あと例えば、イカを食べようっていうふうに食べるって選んで、死因が、イカの吸盤が喉に張り付いて呼吸困難になってしまったとか、そういう変な死因っていうのも結構多くて、もちろん生き残るのも楽しいんだけども、その死因を見るのも結構楽しくてですね。で、これを続けていくと、何日目まで生き残れるかなーっていうのは、記録も残るので、結構、ああ、そういえば、この日こんなもん食べたなーとか、この辺で死んじゃったんだなーっていうのを、 結構振り返りながらやってて、まあ、最終的には言っちゃえばもう祈るだけのゲームになってしまうので、自分なんかはこれ友人と何時まで生き残ったとか話をしてて、でどんなのもあったっていうのを、その一人でも楽しめるんだけども、まあ、誰かとやった方がより面白いかなっていう感じですね。決して例えばそのメニューの描写が美味しそうだとかそういうのはないんですけども、もう次から次へと食べるものが出てくるので、やっぱちょっとお腹は空きますね。でまあスマホのゲームなので、まあお手軽だしタダでインストールもできるので、自分はこれ結構やってますね、移動中。じゃあ次は泣きゲーですかね。でこれ泣きゲーが2本ありまして、まずは自分がゲームをやってて覚えてる中で一番最初に号泣、結構泣いた作品ですね。プレイステーション2のカノンっていうゲームになりますね。で、こちらの作品なんだけども、これってもともとは PC の18禁のゲームになるんだけども、その18禁の部分は結構いらないよねっていう評判が多くて、で、たまたま見に行ったら、その、カノンってのが売ってたんで、あ、ちょっとその辺で話題になってるんだなと思って、まあ、何気なく普通にやってみたら、そのストーリー性にはまっちゃいまして、自分が一番その中でもですね、お気に入り、お気に入り？一番泣いたって言ったらいいのかな？沢渡誠っていうキャラクターが、まあ、中にはいるんですけども、まあこの誠っていうキャラクターは主人公の場合に突如現れた女の子なんですけども、突如現れたんだけども、なんかこう主人公に毎回毎回突っかかってくるっていうキャラクターなんですけども、でその毎回突っかかってくるんで主人公も気になっていて、もうどんどん記憶が消えていってしまうキャラクターなんですね。で最終的にはもう何にも覚えていないっていう子なんですけども、まあね、そのエンディングに行くにつれてもう涙が止まんなかったんですね。で、いまだにこの作品は好きなんだけども、そのシーンを思い出すだけでそのキャラクターがプレイできないっていうぐらい泣いた記憶がありますね。で、確か俺、ドリキャスにもなってたかな、カノンは。一応、その、プレイステーション版とドリキャス版は両方持っていて、で、PC 版はそういうの中に、その、アダルト要素も入ってたんだけど、このゲームにアダルト要素はいらないっていうふうに、自分も思ったので、PC 版は特に買ってなくて、自分の中で、未だにこれは泣きゲーの中には入ってますね。もう一本は、今度は、プレイステーション4ですね。プレイステーション4の、竜が如くゼロですね。で、竜が如くシリーズ、自分好きで、今、ナンバリングだと、0から6。で、外伝的なものが、まあ、幕末系で2本。ジエンド、あとは黒豹シリーズが2本だから、まあ外伝っていう一括りで5本、ナンバリングと合わせて11本なんだけども、自分その中でもやっぱり一番ゼロが未だに好きで、まあ当然竜が如くっていうのは桐生一馬っていう伝説のヤクザさんがメインのお話なんだけども、ゼロっていうぐらいなので若かりし頃の桐生一馬のお話なんですけども、 で、まあ当然作品をやったことある人は桐生一馬とその兄貴分の真島五郎っていうこの2人のキーマンなんだけども、ゼロはこの2人がクロス主人公じゃないけども、要は真島さんも主人公っていうふうになってて、で正直桐生さんは自分にとってちょっとかっこよすぎちゃって、気持ちがちょっと入らないっていうのがちょっとどうしてもあったんですね。でもちろんその真島さんもやっぱまあとんでもキャラクターだけども、一応かっこいいのはやっぱかっこいいんですよ。でまあ桐生さんほどではないけども、やっぱかっこいいなっていうのはあったんだけども、自分がこの「竜が如くゼロ」で一番好きなキャラクターが、近江連合の佐川っていうヤクザが出てくるんだけども、その佐川っていうのがこのシリーズナンバリング外伝含めて一番好きなキャラクターなんですね。優しいんですわ。ヤクザさんなんだけども優しくて、当然兄貴分も立てなきゃいけない、義理も立てなきゃいけないけども、どこか同情する余地があれば、力にはなる。全面的に助けられるわけではないけども、何とかして助けてやるよっていうような悪役ではないけども、何とも言えないいいキャラクターがいるんですね。で、まあもちろんその佐川さんもそうなんだけども、自分が一番泣いたのは、こうエンディングに向かうにつれて、その近江連合の佐川と真島さんが新宿、まあ要は神室町にやってくるっていうことがあって、で真島さんとその佐川さんがそのお別れするシーンがあるんだけども、言葉ははっきり言って少ないんだけども、なんだろう、人間臭い男2人が一服してるっていうシーンがあって、なんかかなりグッとくるものが個人的にあって、一服終わって、まあその佐川さんが真島に「西で暴れたい時には声かけろ」と。協力してやるからっていうことを言うんだけども、でその後真島さんはまあ行ってしまうんだけども、まあなんとかここで耐えられたとしても、今度その神室町でチンピラに絡まれてる女性がいるんだけども、その女性っていうのは関西で真島さんがずっと関わっていた女性が、その神室町でたまたまばったり出会ってしまったんだけども、その佐川さんのやり取り、そのたまたま運命的に再会してしまった真島さんとその女性の一連の流れを見て、もう涙が止まらなかったんですね。でそのままエンディングに向かっていくんだけども、自分エンディングをまともに見てないんですよね。エンディングっていうかスタッフロールを、本当にこれは今やってもいいなと思ってて、この2本は自分にとってのおすすめできる泣きゲーかな。 で、あとは理想の、じゃない、期待のゲームか。期待のゲームなんだけども、期待というよりかは、これは理想も半分入ってくるんだけども、こんなゲームが出たらいいのにっていう意味の期待なんだけども、なんかせっかく VR、プレステの VR があるんだから、なんかこれを使って、興味のあるゲームが出ないかなーってのが、 待ってるんですけど、例えば自分が VR でやってみたいのが、VR の僕の夏休みとか、僕の夏休みっていうのは、田舎に行った夏休みの小学生が日々を過ごしていくっていうだけのゲームなんだけども、なんとなくこのゲームやってて、これを VR でちょっとやってみたいなーってのもあって、なんかこれが出ちゃったら出ちゃったで、多分自分もそれに没頭して仕事を嫌だなーって余計になりそうなんだけども、VR その僕の夏休みとか、あとはそうだな、自分その結構推理物とかのゲームも好きなので、それでこそ例えば VR を使った殺人事件もののゲームが、徳川でやってみたいなっていうのはちょっとありますね。なんかこうテキストアドベンチャーっていうふうに言われるものを VR でちょっとやってみたいなっていう気がするんですよ。昔のそのテキストアドベンチャーにありがちだったこう事件の謎を解いていくと、なぜか立体迷路に迷い込んでそこで情報を得るとか、犯人の仕掛けた罠でその迷路に落とされるだとか、結構そういうのもやってみたいかなっていう気はしてますね。そうだな、あとは何だろうな、あとこれ友人とちょっと話をしていたのが、 VR のこうスペランカーとかちょっとやってみたいよねとか、実際弱い主人公でおなじんでるスペランカーなんだけども、実際はどんなものの高さだったのかなっていうのをちょっと見てみたかったりするので、ちょっとそれはやってみたかったり、あと VR のチャレンジャーかな、ファミコンでチャレンジャーっていうゲームがあって、例えばそれが1のステージだと、一番有名なのは電車の中かな、主人公が後ろから入ってって先頭車両まで行くっていうゲームなんだけども、実際あれを VR でどんなもんの速さで、で連結部分をジャンプとかあるんで、ちょっと怖そうだけどやってみたいかなっていうのはありますね。だからこれは理想かな、期待と理想のゲームになりますね。一応今日はこんな感じかな、お題は。お腹のすくゲーム、あとは泣きゲーで、あとは期待のゲーム、こんな感じになりますね。
もちおと
コロの
ゲーム的テーマトーク祭り。2018年5月から始まったこのコラボ企画、
平成という一つの時代の終わりとともに、この企画もついに最後のテーマを発表します。
そのファイナルにふさわしいテーマは、あなたがゲームを作るなら。
正真正銘最後のトークテーマを魚に、何を喋るかはあなたの自由。
飛び入り挑戦者の参戦大歓迎。最後のお祭り騒ぎ、一緒に楽しもうぜ。
結局やっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかもね。
今ちょっとこれ始まっちゃってるんだけども、前回ちょっとお話ししたニジパパラジオさんで開催しているニジパパ天下一武道会、こちらの第2回ですね。2月の13日、昨日から始まったんですけども、いやーもう皆さんすごいわ。 うん、まあ実際楽しいからね、やっぱみんなでワイワイやってんのが。もしよろしければこのタイミングが合えば、虹パパさんの方で例えば Twitter とか YouTube の方で配信もしてくれているようなので、よろしかったらそちらの方もチェックしてください、うん、自分も一応今回もエントリーさせていただいてますので、よろしかったらお願いいたします。では今日はこの辺までですね。ではでは、ありがとうございました。